こんにちは、こんにちは、
こんにちは。
はい、では第2回目の配信をしてまいります。サヨンジアルの、ウェブ番組スタートしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにね、先にちょっと告知を、さっきできなかったのでね、告知をせっかくなのでね、したいと思います。ユアンちゃんの方からね、フランス人で囲碁アイドルのユアンちゃん、実はね、あの歌も歌ってらっしゃって、ちょっとその告知を先にお願いします。
ありがとうございます。はい、そうですね、昨日ライブもあったんですけれども、うん、次も決まりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。池袋の西口にあるホットアイズダイニングバーにて、うん、私の3回目のライブですね、うん、9月の7日金曜日、うん、18時45分より、このライブスタートなんですけれども、うん、タイムスケジュールはねまだ決まってないので、うん、だいたいね自分の番がね8時以降になってます、うんうん、そして記念すべきの私の30歳のバースでね、うん、10月の19日、うん、のライブ、同じ場所で同じ時間で、4回目のライブですね。
おー、はい、すごい。
で、その際に、20分じゃなくてなんと、うん、40分いただきます。
お、倍ですね。
倍です。誕生日ライブということで、うん、2枠いただきましたので、うん、名声いっぱいでね歌いたいと思います。ちなみに、アニソンカバーをしております。うん、昨日歌った、うん、曲名、うん、フェイトゼロの2期の空は高く風が歌う、うん、そしてテイルズ・オブ・グジリアのゲームですね。浜崎あゆみのプログレス、
うん、
3曲目は、なんと私囲碁アイドルなので、うん、光の碁のオープニングテーマ、うん、ゲットオーバーを歌いましたね。うん、最後に、大好きなゆゆ、大好きなゆゆ白書の、うん、微笑みの爆弾、うん、も歌わせていただきました。うん、次回もね、曲も決まってるんですけどね、うん、でもまだ発表はしてないので、うん、ぜひぜひ次回池袋、9月7日、10月19日をお待ちしております。
はい、ありがとうございます。じゃあね、アイルの方も告知をさせてください。
どうぞ。
8月のね1日から、アイルが今ね一応少し携わらせていただいてるね、相鉄線っていうね、横浜にある相鉄線という線があるんですが、そこの西谷駅というところにね、アマテラスというパチンコ店さんがありまして、そこでなんと日本一可愛い制服店員さんがね、入ります、導入されますということでですね、あれも時々お手伝いに入らせていただくんですが、実はこちらが制服になるんです。ちょっと見てください。
これですか？
これなんですよ。
お、なんかいろいろとセクシーなんじゃないですか？
ちょっとセクシーな感じ。これね、完全オリジナルの制服になります。
はい、羨ましいですね、こういう超可愛くてセクシーな衣装ね、私今
ね、
着てみたいんですけど。
そう、コスプレっぽくね、でも完全オリジナルで、そのお店のイメージをね、貴重にした赤と白が貴重なんですよ。なのでね、それをイメージして、
それがアマテラス
というところですね。で、コスプレーのね、ゆかにゅんちゃんがね、こちらの衣装をデザインをしてくれました。でね、ルミデさんっていうところがね、衣装制作をしてくださいまして、これがね、8月1日に女の子4人がずらっとね並びます。
すごい。
そう、他の日はね、みんな1人ずつになるんですが、初日だけね全員女の子揃うので、もしねお近くいらっしゃるようでしたら、午後1時から6時まで、初日はね皆さん全員おりますのでね、よかったら遊びに来てください。はい、ということでね、お互いの告知が済みましたところで、引き続きね、はい、第1回のね配信に引き続いて、いろいろとゆあちゃんにね聞いてみたいと思います。
はい、じゃあ何でしょうか。
はい、せっかくなんでね、アイルが日本人でゆあちゃんがフランス人ということで、はい、日本とフランスのいろいろとね、同じところだったり違うところだったり、ちょっと聞いていきたいんですけど。
あー、いいですね、面白そう。
うん、一番ねアイルが気になってるのは、アイルが大好きな乙女ゲームとか。
あー、乙女ゲーム。
女の子向けのアニメについてちょっと聞 きたいなと。はい、そのフランスのねコスプレイヤーさん、あの時々こうね、もちろんフェイスブックでもいろんなお写真見るんだけど、意外と黒執事人気あるのかなって。
ああ、黒羊にはね、人気ありますね、うん、もう10年以上で、なんかコスプレイヤーさん、フランス人のコスプレイヤーさんがね、うん、シエル・セバスチアンとか、うん、ドール、あと、うんうん、サーカスの、こうね、
うん、
コスプレもしたりをしてて、うん、パフォーマンスもしたりしてました。
あ、なるほどね、
はい、
そのジャパンエキスポの時にアイルは行けなかったんですけど、はい、大好きなラルクアンシエルさんとかね結構いらっしゃってたんだよね、ジャパンエキスポに、ね、はいはいはい、ハイドさんいらっしゃってたり、あとはペニシリン、ペニシリンって知ってますか、あれなんだっけ、ペニシリン何のアニメ歌ってたかな、あ、マサルさん、マサルさんだ。そう、でも歌ってらっしゃってて、その白衣さんがね、そのなんていうの、ま、ゴシックっぽいお洋服着て、そのファッションショーに。
ペニシリンってもしかしてビジュアル系？
そう、ビジュアル系、ビジュアル系。
はいはいはいね、
で、そのファッションショーにも出られたりとか、そのなんていうの、展示とか販売の方にもいらっしゃったりっていうのをね、はいはい、ちょっとこうサイトで見たのね。だからそういういわゆるなんて言うんだろう、そういわゆるビジュアル系とかも人気あるのかなって。
ああ、一時的にですね、うん、ガゼット、うん、ベルサイユも、結構人気もありましたね。あと、シド。
あ、シド、はいはい。
シドでもね、まだ、活動をして、うん、まだにフランスでも、うんうん、よく音楽、聞いたりもしてましたね、う
ん、シドさんもあんまりシドさんのアイドルは詳しくないんだけど、でもアニソンを歌ってらっしゃるね。
そうですね、主にハガレンとかマギ
かな。そうなんだ、
いろいろアニソンも歌ってたので、もそれで多分シドさんも、
なるほどね、
海外でも人気あったりもしてますからね、
うん、そう、ラルカンシェルさんもガンダム00だったりとか、あとハガレン、
あと TM レボリューションとか、
TM レボリューション、そうですね、あとは
アジカンとかも、フローとかも、
そうそうそうそうそう、フローさんとかね、
ユーバーワールド、
うん、
オールドコデックスもさ、うちの
来てる、
来てますよ、
フランス来てるんだ、フランス来て、はい、来たんだ、あ、本当、
オールドコデックスはまだ来たことない、
うん、あ、来たことないんだ、なるほどね、でもそういう
だけど指導はね、なんか、うん、一回聞いた気がする、
うん、それはやっぱりジャパンエキスポって、それとも現地のなんかライブハウスとか、
ジャパンエキスポ以外の時でもなんかたまに、うんうん、最近もワノクロックも、
はいはいはいはい、
パリで
コンサート
もしましたね。
うーん、ちなみにパリだとどういうところがコンサート会場があるの？
ですね、いろんなところです。でも、うん、トゥルーズとかマルセイユとかパリ、うんうん、ね、大きな町で、うんうん、たまに、うん、そういうライブもありますね。
ライブハウスがやっぱりあるんだ。
ある
です。なんかね、オペラ座のイメージ、オペラ座のイメージしかなくて、
なるほど、大通りのね、あとゼニット、
お
ー、そう、ゼニットでだいたいライブが多いですね、そこは。
うーん、やっぱりそういうゴシック系が人気があるの？そういうわけでもない。
そういうわけでもないですね。やっぱりアニメと漫画が好きな、方がね、集まっているんですね、そこは。
最近はそのなんだ、フランスでも声優さんとかっていうのはいらっしゃるの？
そうですね、たまには行ったりしてます。うん、最後にジャパンエキスポ行ったのはもう2014年の、うん、話なんだけど、うんうんうん、最後に自分が会った人は、うん、津田健次郎さんと、
はいはいはい、
ユイホリエさんですね。
あ、やっぱり声優さんもいらっしゃるんだね。
たまに、もうほんとたまにですね。
じゃあまあ、フランス現地のことはね、まあ、そのくらいにしておいて、うん、今ユアンも結構あれでしょ、その乙女ゲーム系というか女の子向け割と好きでしょ。まあ、今回コスプレはね、
割と好きだけど、やはりある作品がね、
うん、
もうアイデさんも多分そういう作品がどんな作品なのかというの多分想像がつきますけど、
うん、何が好きですか？
まあ、ディアボリックラバーズですね。
あディアボリックラバーズの魅力は何？今にとっての魅力は何？
アニメ見るだけでなんかちょっと結構 あれなんでこれ人気あるのって思われちゃうんですけれども、うんうん、ゲームなんですよ、あのもうそもそもあの原作は、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、あるもね、ゲームはやってたのね、
はい、ゲームもやってましたので、うんうん、PSP をあのわざわざ PSP を、うん、あの買って、うん、わざわざ PS ビタまで買ってしまったんですね。
今ねご覧いただいてる方でそのディアボリックラバーズって何のゲームだろうっていう方もねきっとね多いかと思うんですけど、
説明するのも結構恥ずかしいんだけど、
メインはあのヴァンパイアのイケメンな男の子たちがいっぱいいて、うん、まあヴァンパイアの男の子たちにこう見染められてどの子を選ぶってことだよね結局はね。 そのヒロインである自分がね、
ヒロインがその、うんうんうん、どれがいいですかって
そうそうそうそう、まあありがちなね、はい、どのアイドルのこう自分を推しにするかっていうのと同じで、
一番最初にイケメンヴァンパイアゲーム始めるときはあの、うん、坂巻三兄弟だけ、うん、あのしか選べらないんですけれども、
初めはねゲームの中では
一、ね、人終わったら、うんうんうん、
残り3人だからトータル6人ね、
そう 6人の坂巻ブラザーズね、できるようになりますけども、
そうだよね、その一番最初のゲームだと6人、はい、
そう6人しか入って
ない、ね、6人兄弟って言いながらちょっと複雑なんだよね、あそこの兄弟はね、
はい、
お父さん一人なんですよ、だけどお母さんがみんなそれぞれねちょっとね違ったりもねするっていうちょっと複雑な家庭環境のヴァンパイアたちなんだよね。だけど一緒に住んでるんだよね、一つの屋敷でね。
そうですね、っていう仲がいいのか悪いのかちょっと分かんないですね。
これゲームやっていくと意外とこう仲が悪かったりとか ね、あのバッドエンディングの中にあこことここは仲が悪くて
とか、ね、でなぜか自分がバッドエンディングあのやったことないです。
え本当に、え言わん、上手じゃない、
一回経験して、うん、はい、もう絶対バッドエンディングもしたくないですって、あ一回あのバッドエンディングを経験してから、うんうんうんうん、これ残酷すぎる、ちょっとごめんなさい、
そう
なの、もうアウトです。
そうなんです、意外にね結構ね、あのちなみにアイルが初めてやった乙女ゲームがこのディアボリックラバーズだったんですよ。
あ私も、
あ本当、うん、だからね、あの乙女ゲームっていうものが結構このなんていうの、まあ言ってしまうと、あのヒロインである私は牢付けにされました、ヴァンパイアの一人に。
多分2回目にあの 2つ目かもしれない。1番目はブラザーズコンフリクトっていうやつがあったんですね。
そう、あれそれが初めてで、ね、はい、初めての夢見る乙女ゲームで牢付けにされたからえ乙女ゲームこんなに怖いのと思って、したらそれバッドエンディングだよって言われて、
やば
怖いの、怖いんだ乙女ゲームって勝手に勘違いしたんですけど、実は違いました、バッドエンディングでしたみたいな。
いや多分あのそのゲームに限らないと思うんですけど、ね、リジェット作品自体がね、うん、残酷ですね。
あ結構そうなんだまあまあまあ、はい、そうなったんですけど、ね、なかなか私このゲームあまり得意じゃなくて、バッドエンディング弾くのも大得意なのね。
やば
ハッピーエンドに基本ならないっていう、
もう一回間違ってたら私あのローディングしますね。
あのねあの何を間違ってるかがわからない、なんかこうね、あのやってる方わかると思うんで、選択したかのよ自分でさ、
私はだから自分の性格に表すやつね、
男心がわからないのかきっと間違った選択を全部してってるみたいねひどいんだよ ね、
なんかね そのゲームの中のヒロインがね、なんか天然すぎなのか、
うんうんうん、
あのちょっとわかんないんですけれども、
そうかそうか、
自分もあのバッドエンディング選びがちなんですね、
う
ん、
でもまあそれを含めてもうやっぱりなんだろう、日本だからとかフランスだからとか、まあ、海外だからとか関係なく、やっぱり乙女はああいうなんていうのかな、
ね、
イケメンに囲まれるゲーム
は好き。なかなか乙女ゲームの生存が厳しいですね。
あそう、
はい、刀剣乱舞とちょっとまた、うん、違う話になっちゃうんですけれども、乙女ゲームより刀剣乱舞の方が
まあでも刀剣乱舞乙女ゲームの一つだよね。
そうですね、だけどヒロインがないですね、
うん、ああ一応サニワっていうことには一応はなってんだよね、その刀をなんていうの作ったりとか磨いたりとか修理したり、あれって一応サニワの仕事だよね。でも一応ね、
あのキャラクターは自分なんだけど、うんうんうん、ヒロインのキャラクターがね自体がないのです。
ああヒロイン自体は、はい、確かにヒロインの絵っていうかイラストはないよね。
大体の乙女ゲームはね、うん、もうイケメンさんのキャラクターがね、うん、いくつかいて、うんうんうんうん、そしてあのヒロインがいるから、
確かにヒロインの絵はあるね。
そうですね、いるからやはりヒロインがいるとね、うん、あんまり自分が、うん、 そのヒロインになんか、うん、あのなれ
あ近づけられるか慣れないかっていうところがあるのか、
ね、近づきにくいので、うん、あのやはり乙女ゲームのまだねあの、うん、海外ではあんまり
あそうなんだ
ニッチになっちゃうのね
あ、はい、ニッチの方になっちゃうんだなどっちかっていうとあれなんだあんまりそのヒロインの顔がバンと出ない
あとは刀剣乱舞のあの聖子はね、うんうん、コスプレなんだよね
あそうえフランスでも結構そのなんていうの和装って人気があるっていうことかな
和装もありますねあのあと刀剣乱舞も多分、うん、あの見てる方が分かるか分からないかちょっと分かりませんけども、うんうんうんうん、あの舞台しましたね。
あ舞台 ね 2.5 次元舞台ね。
ディアボリックラバーズもそうなんですけれども、うんうんうん、乙女ゲームもいくつかもね、
あの舞台化してる
ね。舞台化して、アニメ化して、うん、もうしてるんですけれども、うんうんまあ、その中で刀剣乱舞が一番人気だったなって。
そうなんだ。それはフランスでも舞台は輸入されてるっていうか、
そうですね。今年もあの去年も今年も、うん、あの刀剣乱舞の、 あの、うん、俳優さん、うん、もう直接パリに行ってあの、うん、パフォーマンスしに行ったんですよね。
あ、刀剣乱舞の舞台がフランスであ ったんだ。
そして今年聞いたのが、うんうんうんうん、あのジャパンエキスポが終わった1週間後に、うんうん刀剣乱舞の特別ステージに、ね、パリにありましたね。
へー、そのぐらい人気あるんだ、はい、じゃあもう席も満席、
大成功ですね。
それは、まあ、
昔みたいに、うんうん、テニスの王子様の舞台化して、うんうん、ミュージカル化してね、うんうん、あの
してたね、
2009年、うん、私はもうまだ覚えてるんですけど、うん、2009年ね、
うん、
そういうテニスの王子様の俳優さん3人ね、うんうん、あのパリにやってきたんですよ。
あ、そうなんだ、はい、それはトークショーとかね、
わざわざね、あの南フランスからやってきたファンの人たちも、うん、なんかパリにわざわざ、
うん、
あの会いに行ってたんですね。
それはミュージカルじゃなくて3人だからトークショーとかなわけでしょ。
そうですね、トークショーだけだったんですね。
うん、
だけど去年も一昨年かあの、うん、弱虫ペダル の、うん、あのまあ、ジャパンエキスポで特別ステージとかも、うんうんうん、ありましたね。
あ、そうなんだ。
そのミュージカルの中での、うんうんうん、あのシーンを、うん、あの一つをあの選んでやってくれたのね。
あ、やってくれるんだ。
自分直接見てないんですけどね、
う
ん、
日
本にいたから、
そうなんだ。じゃあやっぱりその 2.5 次元舞台っていうのはフランスでは人気があるってことだよね。
これもニーチです。
あ、ニーチなんだけど人気があるんだ。でその中でもやっぱりその刀剣乱舞
が一番、
やっぱり刀が魅力なのかな、日本刀っていうか。
そう、それが魅力的なんですよ。なんか和服と、うん、あの武器もあの、うんうん、和で、うん、和武器言いますか、
うん、日本刀かな。
いや、日本刀、ね、
とか、
あの、そう、日本刀 とあの和服と、
うん、
まあ、
まあイケメンとっていう、
もうイケメン、
うん、そうか、あれだけいっぱいこうさキャラクターがあるから、
イケメンプラス和、うん、あの和服プラス日本刀だ、まあもう、うん、あのどんな女性でもね、もう、
そう。でもさ、割とそのなんだろう、アメリカとかの方、欧米の人たちは割となんて言うんだろう、線の細いキャラクターより割とマッチョが好きなのかな、マッチョとかグラマラスのが好きなのかなって。だからあんまり細身のって興味なくて、アジアの子たちはとっつきやすいのかななんて勝手に思ってたんだけど、それはどう？そんなことはない、別に細身の男性でも、うん、
もしね、
うん、
もしね、自分が、うん、あのアニメのオタクじゃなかったら、うん、多分そうですね、ちょっとなんか筋肉がついてるあの男に行っちゃうかなって、う
んうん、あ、リアルではやっぱりそういう男性がいいなと思うけど、
そう、スタイルの、うん、あの背が高くてなんか、うん、あの細い、まあ、顔もあの、うん、かなり綺麗なあの男の人の方が、うん、あのもう、まあ、オタクですからね。
なるほどね、なるほどね。
まあ、あとはオタクですから、そういうあのそういうジャンルがあの、うんうん、あの定番ですかっていうの、うん、あの多分違うと思うんですけれども、うんうん、あのまあ、自分の好みがこれ、
うん、なるほどね。あとあのちょっと女の子向けとかはずれちゃうんだけれど、あの個人的にこうファイナルファンタジーがすごく好きなのね。
ファイナルファンタジーの、定番、
定番でしょ、ね、で日本だと割と今そうでもないのかな、割とねドラクエの方が主流というかはやってる人多くて、まあ FF もいるけど、あの海外の人よりは結構日本の方がドラクエをやってる率が高い気がするのね。だけど 海外だとやっぱり圧倒的にファイナルファンタジー強くて、
あ、フランスではやはりファイナルファンタジーのファイナルファンタジーの方が強いな。
やっぱ強いでしょ、うん、なんていわゆる日本でいうアワ大型合わせって言うんだけど、あるはアニメエキスポ、アメリカのねアニメエキスポ行った時に、はいはいはい、ギャザリングって言って、まあ日本でいう合わせってやつ
ドラクエは
あったんだけど、
多分
アメリカはなかった。ファイナルファンタジーのギャザリングがあって、でそのアニメエキスポのそのイベントページ、
ギャザリングね、そう大型合わせ、
そうイベントページにそのコスプレっていうさ欄があって、それでユーザー、要は来るお客さんたちが自分たちで投稿ができて、例えば何月何日の何時に例えばここの庭園で皆さん全員集合しましょう、うん、でファイナルファンタジーの人たちコスプレは全員ここで集まってみんなで集合写真撮りましょうみたいなのを事前告知みたいにするわけよ。誰か主催お客さんなんだけどこう主催してくれてる人がいて、
そうなんだ。
だそれを見てね、わざわざアイルは日本からその FF のコスプレを持ってって、で現地の人とお友達作りたいと思って現地のギャザリング合わせにね合流したりしたの。
行ったんですか。
そうそうそうそう、
だから素晴らしい経験だったじゃないかな。
そうだけど、
もう何年前ですか。
こう見るとやっぱり FF は強かったのに、だからフランスはやっぱりどうなのかなと思って、
まあ、FF、うん、何年でも強いな。
もし全てのシリーズやっぱり人気がある。
セブンがかなり、
あ、そうなんだ、やっぱセブン強いんだ。
セブンがかなり強くて、うんうんうん、あとユナ、FF ファイナルファンタジー10、
うんうんうん、10、うん、
もう強いし、
ユナもね多いね。
で
多いね、
うん、まあ現在ね、15、
うん、15、うん、
その15のね、うん、クラじゃなくて、ノクト、
ね、ノクトですね。
ノクトの
もう確かに多いかも、ね、多いかも多いかも。
まあ、日本でもフランスでも。
ただそのファイナルファンタジーってさっきの刀剣乱舞の日本刀とは全然違うじゃない。違うけど人気は何だろう。
自分もファイナルファンタジーがね、うん、ソフトがなくてね、だから遊ぶようがなくて、なんか
そっか
そこはまだ
分かんないが、自分がね、
はい、
ハマってないからね。
絵とか、
うん、あ、絵が綺麗、
映像が綺麗で、映像が綺麗で、あとはやはりね、声優さん の演技もね、多分大きいかもしれないですね。はい、はい、
なるほどね。あ、ちなみにファイナルファンタジーからちょっと派生するんだけど、日本でも結構その造形師さんってこう造形でね、こう鎧とかを結構作るんだけど、フランスでもやっぱりその造形、はいはい、普通のこういうなんていうの、布の衣装じゃなくって造形っていうのは、
アーマーですね、
アーマーとか武器とかはみんな自分たちで結構作る人多いの。
コンテスト出る人はね、うん、もう必ず作ってるんですけれども、コンテストに出なくても、うんうん、趣味で作ってる方も多いので、
ね、うん、コンテストに出る人は趣味じゃないの、もうプロフェッショナルな人たち多いの。
あ、それも趣味です。
みんな趣味、
はい、
うーん、
まあ、コスプレはね、プロ、うん、もう本格的にプロがいないんですよ、うんうん、まあ、少しだけ稼いでいる人も、うん、まあ、もちろんいるんですけど、うん、プリントを売ったりとか、
うん、
コミッション、衣装の依頼とか受けたりとか、
うん、あ、そういうプロフェッショナルなんだね。
ウィッグのデザインとかも、うん、そういう依頼を受けている人で、もいるんですけれども、
うんうんうん、
決してね、プロ的な人は今知ってる人がいないです、
ね、だからもうそれ専門職じゃなくて、
まあ、本当でなんか
普通に普段の仕事があ
ったら好きで遊びたいから、こういうそういうやってる、
は
い、
でまあ、
結構どうやって、うん、どうすれば作品に近づけるのだろうかって、うん、なんかそういうの考えたりするのを、うんうん、楽しんでいる方もいっぱいいるからね。
うん、でも例えばどうだろう、ユアンはあんまり造形はしないかな。
下手です。
ね、日本だとその造形をするときにウレタンっていうのを使うの、ちょっと柔らかいやつとかね、うん、まあ、いわゆるなんていうの、リアラボードとかって言うんだけど、なんかそういうボード、薄いボードとかでこう、
そう、そういうの才能全くありませんので、
はい、オーストラリアの友達がいるんだけれども、ウィル君ってお友達がいるんだけど、なんかオーストラリアは確かね、ウーブラっていうなんか素材がね違ったりするんだよね。
オーストラリアのリスナーさん、 Thank you so much from Australia. Thank you so much.
Thank you, ベンさん。そう、あのちょうどね、オーストラリアはね、日本語もできるね、そのウィル君って知ってますかね。あの結構いろんな大会に出ては優勝してる。
ウィル from Australia, do you know?、うん、
そうなんです。
コスプレイヤー。
コスプレイヤー、yes。よくね、ワールドコスプレサミットのチャンピオンで何回も出てますね、彼はね。
コスプレサミットチャンピオンシップに、うん、his 代表？
代表。
He represents Australia at、うん、World Cosplay Summit、うん。Oh, Sydney, from Sydney.
Oh. シドニーだったらね、ウィル知ってるかもですね。確か、maybe he lives in Sydney.英語、
うん、自信持てばできるじゃないですか。
ちょっとだけ、うん、そうそう、確かだからシドニーのそのコスプレの大会では結構そのウィルは有名だと思う。もうすごいのよ。もちろん普通の鎧も作るんだけど、あのファイナルファンタジーたちに出てくるこの神様って言ってね、こんなすごい人外を作ったりとかねして、
まあ、自分がまだそういうあの情熱を持ってなんかこういうのを、うん、あの作りたいと思っているんですけれどもね、うんうんうん、あカリフォルニアの人、
アンジェル、
Thank you for California、
うん、ありがとうございます。
なんか自分あのこういうのあのクラフトとかも山ほどやりたいと思ってるんですけれども、うん、やはりね、うんうん、あの先ほど日本語を、うん、あの学びたい、あの、うん、あの勉強したいっていう方、うんうん、たくさんいらっしゃってるんですけども、うんうんうん、あの実際に勉強している人が、ね、少ないですね。自分もそういう人なんかクラフトやりたいんですけども、うん、なんかあのやりたいんですけどもやらないです、
う
ん、
あのやらないけれど、あのなんだろう、
作るところなんか見るのが好きです。
じゃあどういうものを使ってそういう造形を作ってるとかも言わん、まあ、あんまり分かんないかな。じゃあ
私はね、
材料どんな材料使って
どんな材料とかもね、
あんまり分かんないか、造形
系は。ウォーブラーとかは聞いたことありますけどね。
あるけど
あとフォームとかもあのあれでしょ、あのアイロンで、なんかあの温かくして、そしてなんか形をなんか作る、あのセオリーはなんかあの、
う
ん、あるんですけども、うん、自分でやるのがもう怖いんですよ。すごい怖い。
そうか、ってことはウーブラーフランスではあるのかな。じゃあね、
あるある。
あ、日本ではないんですよ、その
素材が。そういうの、あ、そう、
だからもうみんなウレタンで作ってるね。
多分なんか、うん、あ、そういうことですか、
ね、そうだからその同じ造形でも日本である材料とやっぱ海外である材料が違うから、まあ、なかなかね、
もう4年前かな、面白いなっていうところがあって、4年前かな、うん、あのうちフランスの会社がね、うん、コスプレイヤー向けの、うん、あの材料をあの、うん、売っている会社がね、うん、あのコスプレクラフト、
うん、
コスプレクラフトあのという会社がね、うん、あの作られましたね。
あ、そう、
あの実際そういう、うん、あのコスプレクラフトを、うん、あの作った人がね、うん、あのうちの友人なんですけれども。
あ、そう、すごいな、はい、
うん、もうコスプレイヤー、フランスのコスプレイヤー、うん、そして海外のコスプレイヤーたちを、うん、あのそういう材料をあの、うん、あの提供している人、あの会社がこう、うん、あのコスプレクラフト
です
。へー。ウォーブラーとかでも、うんうん、あのウォンダーフレックスとかでも、うん、あのフォームとかもね、あの、うん、日本でも売っているあの、
うん、
あのいろんな、
うん、ウレタンみたいね、薄いやつ、ね、
薄いやつとなんか太いやつの、
うん、
あの、
うん、あるあるある。
そう、
へー、すごいな。
それだけじゃなくて、あのウィッグの、うん、あのデザインの、うんうん、あの道具とかも、うん、あの提供してて、そして、コスプレクラフトで提供しているあのパトロン、
うん、
あのパターンの、うんうんうん、あの本とかも、
あ、パターンの本ね。
そうですね、
うん、
あ、持ってきてくればよかったんですけど、うんうん、うちの友人ニキタさんってなんかもう何回も日本でワールドコスプレサミットの代表になった人だね。
本当、あの、あ、ニキタさん、
そう、
あ、聞いたことある、ニキタさん、フランスの、
う
ん、
あの去年本あの出したんですよ。
あ、本当、
はい、コスプレについて あのコスプレを自分で制作する、うん、できるあのパターンの本をあの出しました。
日本でもね、最近ちょっとずつその造形師さんとかね、
はい、
あの本出してるけど、やっぱりみんなコスプレ屋さん、ちょっともうステップアップ、ね、する人たちはやっぱりそういった本を 作ってみんなにねこういう風に作るんだよっていう風にねやっぱ教えてってくれるんですね。
はい、
はい、ということでもうそろそろもうお時間ですね。
お時間ですね。
あっという間でした。
すごいですね。時間早かったんですよ。もう3回目ぐらいまでやりたいと思ってね
本当にまたゆあちゃんぜひ遊びに来てください。
はい、ね、それではまたまたゆう
またゆうお会いしましょう、ま、ちょっと顔が見えないこれだと
あ隠れちゃう。
はい、またね、またお会いしましょう。ゆあちゃんでした。ありがとうございました。
ゆあちゃんでした。